しゃべるよこい。
どうもこんばんは、しゃべるよこいです。2日連続更新ですが、ネタが余っています。まあネタが余ってると言ってもね、お前の好きな話ばっかりしてんねやろおいって思ってる方いらっしゃるかと思いますが、まあ僕の好きな話にお付き合いよろしくお願いします。でまあその僕の好きな話っていうことなんですけど、しゃべるよこい2018年に入って週1回、まあたまにこうやって週2回更新するようになりまして、本当にたくさんの方に聞いていただいて、まあまあ再生数ダウンロード数がもう嘘ーってぐらい伸びてまして、ほんまにありがとうございます。もしよかったらそのお便りとか感想とかなんかそんなもらえると嬉しいんで、もしよかったらまたよろしくお願いしますということなんですけど、やっぱりこのポッドキャストの素晴らしいとこっていうのは、やっぱり知らん方が聞いてくれるということですよね。やっぱりまあ僕ブログ毎日更新してますし、まあツイッターも更新してて、まあその身近な人に告知してるんですけど、やっぱりその特に iTunes、その iPhone とか使ってる人なんかやったら、その、ポッドキャストのアプリとか、まあまあ iTunes なんかで検索してもらって来てくださったりするんですけど、やっぱりその、あれですよ、総集編、この前、まあツイキャスでやりましたけど、その総集編で喋りましたけど、やっぱりその、世間のいろんな人が興味あることを、まあ喋るというか、まあそれをタイトルなんかにすると、たくさん、来ていただきまして嬉しいんですけど、やっぱり阪神タイガースの話をしてる回とミニ四駆の話をしてる回結構回るんですよね。だから今日はそのミニ四駆の話をしようかと思います。もしよかったら興味ない人も聞いてくださいってことで、まあミニ四駆もう現役復帰しないとか言いながら誕生日にプレゼントしてもらって、そっからいろいろ作り始めて、まあテスト走行をしに大阪に2回行ったんですけど、まあまあそのタムタムさん模型店ですね、タムタム模型って言いますか、まあタムタム全国にありますけどね、まあラジコンとかエアガンとか売ってるタムタムさんが神戸にもあるんですけど、まあ神戸がその9月7日の台風で水没しまして、ずっと閉まったんですけど、この土日にグランドオープンしまして、復活しまして、そこにミニ四駆のサーキットもあるんで、これからはまあ大阪、まあまあ大阪の日本橋のスーパーラジコンさんももう素晴らしいコースなんで、あのコースも走らしたいんですけど、まあまあしばらくはまたその神戸のタムタムさん、まあ扇ですね、まあ東灘にあるんで行こうかなと。西灘という土地はありませんね。もう神戸住んで10年以上経つというのにもうね、全然土地感まだないですけどね。まあそんなところで行ってみようかと思うんですけど、まあテスト走行を2回終えて、まあすんごい僕は憤ってるわけです。なんかもう最近毎週怒ってますけどね。何に憤ってるかと言いますとですね、あ、ちなみにこのカチャカチャ言ってるのは今その自分のミニ四駆を持ちながら喋ってるんですけど、ネットですよ、ネットの情報がちょっともう信用できひんなって思ってるし、信用できひんもんがもう多いんですよね。やっぱりその僕、まあ中学生、まあ小学生、中学生の頃にミニ四駆やってまして、まあ20年前やってたんですけど、やっぱりその20年前より今の方が進歩はしてるんですよ。だから進歩はしてるんで、だから今の情報をたくさん仕入れて、今流のミニ四駆を作らへんと、それはもちろんレースでは勝てない。まあまだレース1回も出てないんですけどね。勝てないんですけど、とは言ってもやっぱり僕小中学校の頃に一生懸命やってて、その時のやっぱり勘というのがやっぱりまだ残ってるんですけど、やっぱりその頃の常識からして大きく変わってるもんって多いんですよね。だからその大きく変わってるから今の常識に当てはめて作らないとあかんと思ってるんですけど、今の常識ちょっとこれ正しいかって思うもんがちょっと多いんで、もし興味ある方いらっしゃいましたら、ちょっとそれを聞いていただこうかなと思います。じゃあその前にちょっと一曲。
DCAC 直流交流、どいつもこいつも交流ばかり。DCAC 直流交流、本文すり替え交流ばかり。明日はスイーツラー ーメンで締めて写真パシャリ、そのうち付き合って赤ちゃん生まれて、何気ない日々に感謝涙、旅行に行ってレジャーに行って、茨の人生慰め合い、困った時だけ十人十色、困った時だけ仲間絆、 BCAC 直流交流、どいつもこいつも交流ばかり、 BCAC 直流交流、本文すり替え交流ばかり。語れば友達できる、目標を掲げりゃ友達増える、手っ取り早い合言葉、共有、友情、情熱、つながり、人数集まりゃ何でもできる、人数集まりゃ何でもあり、必殺アイテム集合写真、何気ない笑顔に感謝涙、 DCAC 直流交流、どいつもこいつも交流ばかり、 DCAC 直流交流、本文すり替え交流ばかり。夢があるならまっすぐ生きろ、友達欲しけりゃまっすぐ生きろ、マイナスとプラスを行ったり来たり、結局中心ゼロ座標、人間らしさの確認自慢、現状維持の讃え合い、マイナスからプラスへ流れりゃいいのに、右往左往ってゼロ座標、 DCAC DCAC、 どいつもこいつも交流ばかり、何気ない笑顔に感謝涙、感謝涙、本文すり替え交流ばかり、 DCAC DCAC。
さあみんな、この後ステージに集まって乾杯して集合写真を撮りましょう、イエーイ。まあこの滑舌の悪い横井圭がラップに挑戦するという、これまあセカンドアルバム配信限定で発売ないし聴き放題サービスでもストリーミングでも聴けますけど、まあやってるんですけどこの滑舌の悪い横井圭がラップに初挑戦した曲です。セカンドアルバム起動から直流でございました。まあそんなわけですね、ミニ四駆をね今現代風に作ろうとしてネットを調べていろいろ作ってみたんですけど、全然ダメなんですよ、今の情報。まあ、もちろん信じれるもんもあるんですよ。だからまあ、これはミニ四駆に限らず、ネットがそうなんですよ。ネットって本当にリアルタイムに、直接、なんていうか、現場の声が聞けるという、まあ、便利なものでありまして。だからまあ、例えばその、テレビのニュースなんかもそうですよ。テレビのニュースももう変更報道が多いですよ。今朝、これちなみにこれ収録してるの日曜日ですけどね。今朝もサンデーモーニングを久しぶりに見たんですけども、サンデーモーニングひどいじゃないですか、言ってること。もうほぼ嘘じゃないですか、あれ。みたいに、テレビもやっぱり変更報道が激しいんで、やっぱりネットなんかでいろんな人の意見を聞く方が、やっぱり、すごいリアルな声も聞けるという反面、やっぱりネットってガセネタ？ガセも多いんですよね。だからやっぱりちゃんと自分が判断力を持つというか、ちゃんと自分でちゃんといろんなことをやってみて判断せなあかんっていうのがやっぱりネットだと思うんですけど、ミニ四駆もそうなんですよね。20年前の常識がほんまに正しい意味で覆されてるもんっていうのも確かにあるにはあるんです。だからそういうのはすごい参考にさせてもらってるんですけど、逆に20年前から考えたらそんなんありえへんぞって思って試してみたら、ほんまにありえんかったこといっぱいあるんですよね。まずなんですけど、僕タイヤ、ミニ四駆のタイヤ、ミニ四駆というのはやっぱりちっちゃくて軽いんで、これはオーバースペックって言うんですかね、専門用語で。まあ、オーバースキル、オーバースペックって言うんですけど、普通車のタイヤっていうのは柔らかくて、地面にしっかりグリップする、つまり地面をしっかり噛むタイヤの方がいいんですよね。だから F1 なんかでも、勝負をかけるときはピットインして柔らかいタイヤを履かすんですよね、 F1 に。それで走らすんですよね。もちろんタイヤ柔らかいと減るのが早いんで長時間持たないんで、だから F1 の中では勝負をかけるときのみに柔らかいタイヤをつけて走らせるんですけど、ミニ四駆はちっちゃくて軽いんで、柔らかいタイヤをつけたら遅くなるというのが、まあ、今の常識ですし、まあ、20年前の頃も僕はもう辞める寸前の中学校3年生の頃 からまあそういう常識が溢れ出して、あのどんどん硬いタイヤを履かすようにして地面との抵抗を減らすようにしていたんですけど、今のミニ四駆、そのスーパーハードタイヤというのがあるんですね。でこれでもう全然あのグリップ力が弱いからいいぜみたいなタイヤがあってつけてみたんですけど、遅いんですよ。もう全然地面と空回りしまくってるんですよ。これでしかもそのスーパーハードタイヤが一番速いとか言われてるし、もうあのスーパーハードタイヤつけてる人多いんですけど、いやこれ全然滑りまくってるやんって、全然地面噛んでないんですよね。だから試しに、まあ、あの普通の硬さのタイヤ履かしたら断然速かったんですよ、そっちの方が。あのまあ走らせるコースにもよりますよ。だからもちろんあのかといって別に横受けスーパーハードタイヤを使わないかというと、まあ、使うコースもあるんですけど、スーパーハードタイヤが一番速いっていうのはちょっとそれ違うぞってまず思ってますし、あとモーターですね。僕がそのやってた20年前の頃っていうのは、まあ、モーターはその買ってすぐつけて走らせたら遅いんですよね。だからその慣らし運転で言ってちょっとしばらく使い込んでからの方がやっぱりモーター速くなるんですけど、まあ、20年前どうしたかっていうと、そのモーターにそのギアをつけずに、まあ、一回ミニ四駆につけちゃって、でそのちょっと弱った電池で5分ほどパチッて入れたら、そのギアついてないんでモーターだけがウィーンって空回りするんですけど、まあ、それで3分から5分空回し刺すんですよね。でそうしたらまあちょっとあのモーターがすごい生き生きパワーが出るっていう風な感じになってて、まあいろいろ試しましたけど、まあ僕はまあその弱い電池で3分で新しい電池で3分空回し刺したらまあちょうどいいぐらいかなってなってて、あとはまあその実際にコースを走らして、でちょっと走らそのだから慣らし運転してちょっと走らしたぐらいが一番速くなるんで、だからレースの前に新しいモーター買うてきて、そのまあその空回しさせた後少し走らしてみていい感じになったらそれをレースに使うってことをやったんですけど、今なんですかね、その9ボルト電池を使って慣らし運転するとか、その逆回転、その使わない方向の後ろ回転の慣らし運転もしないとダメとか、あと水につけて慣らし運転するとか、冷蔵庫の中とかそのアイスのにひっつけて、まあ、熱だらいを防ぐためですね、慣らし運転するとか、まあ、いろいろ情報で出回って、そうすると速くなったってネット上に出てるんですよね。で今例えばあの携帯のアプリなんかでその回転数を測るアプリとかありますし、まあ、それこそ今大人がミニ四駆やってるんで、それこそいろんな機器を使ってその回転数が上がったみたいなことを言ってるんですけど、まあこれはまあまあその僕の独自の知識なんですけど、モーターは別に回転数が速いからといっていいとは限らないんですよね。まあトルク、まあ単純にその1回転刺すときに発生するパワーの量とかいろいろあるんで、一概に回転数だけではものは言えないんですけど、まあ僕もそれに影響されてその9ボルト電池で慣らし運転したり、その逆回転刺しみたいにしたんですけど、これがめっちゃ遅かったんですよね。めっちゃ遅くて、僕一番最初につけたモーターあるんですけど、それだけはそのいつも通りその昔のやってた通りやったんですけど、それがいっちゃん早かったっていうオチになりまして、もうこれも当てにならへんなって思ってますし、あとそうですね、ボディー提灯、ボディをカパカパ動かしてそのショックを吸収するというね、そのボディに重りをつけて、まあ、マスダンパーって言うんですけど、やってる人いるんですけど、もうこれが一番意味わかんないんですよ。それ意味あるんかなって。ミニ四駆でそのマスダンパーって言って、この動く重りをつけるんですよね、車に。その動く重りをつけることで、そのジャンプした後に着地するんですけど、そのミニ四駆はサスペンションがないんで、そのジャンプ終えた後に着地したらパーンって跳ねるんですけど、その跳ねるのをこの重りで打ち消すんですけど、それをより効果上げるには、そのボディをカパカパ動くようにして、そのボディに重りをつけて、そのボディをカパカパ動かしてショックを吸収する、これがもう現代のミニ四駆だって風になってるんですけど、まずとりあえずダサいんですよね、見た目が思いっきりダサいですし、しかもそれ効果あるんかなと思ってるんですよね。 で僕はあの F1 好きなんで F1 も今はもう禁止されてるんですけど、されてるんですけど昔は F1 もマスダンパーつけてたんですよね、その動く重りで、その動く重りなんて最小限でいいんですよ、ほんまにほんの少し動くだけで十分なんですよ。なぜかというとその重りがそんなガッタガタ動いたらそれこそ逆に不安定になるんでちょっとでいいんですよね。逆にそんなカパカパ動いたら逆にその着地した後に逆にブレへんかって思うんですけど、案の定低速走行を置いたサーキットで、まあ、みんなそのボディー調子、まあ、引くおっていうらしいんですけどね、その引くおでカパカパさせて動かしてるんですけど、ジャンプして着地するんですけど、その着地は見事に決まってるんですよ、カパーンって。でもその後にフラフラってなってガコーンってコースアウト、まあ、コースが飛び出してるんですよね。一方でその僕のミニ四駆ってその一応そのマスダンパーっていうその動く重りつけてるんですけど、そんな動かないようにしてるんですよ、もうそんなカパカパ動かさないようにしてますし、そのボディはもうただ普通にボディつけてます。やっぱりボディはやっぱりかっこいい方がいいじゃないですか。ミニ四駆はやっぱりかっこいいにかっこいいからやってるわけですよね。だからまあボディはほんまにつけてるだけなんですけど、この最小限つける重りで走らすと、確かに僕の車ってそのジャンプした後に若干フラフラ、その着地した後にちょっとバウンドしてガクガクってなるんですけど、ただ着地してその確かに着地した後に多少跳ねるんですけど、別にそれ以外はまっすぐグイーンっていって別にジャンプの後のカーブとか普通にシュッて曲がってるんですよね。あんなボディカパカパさせたらその反動で逆に不安定にならへんかって思ってるんすけど、そのボディ調子を否定する人全然いないんすよね。だからまあ僕もまだ復帰して間もないんで、そんなパワーの強いモーターつけてそんなめちゃくちゃ速く走らせるわけじゃないんで、もしかしたらいずれ僕もするんかもしれないですけど、どうなんかなと思いますし、あとまあピボットダンパーとか、まあ、それから、これは僕の昔にもあったんですけど、スライドダンパーみたいに、そのショックを吸収する、まあ、可変ローラー。まあ、ローラーがその、バネとかゴムをつけて、グイングインって動くようにしてるんですけど、まあ、単純にそんなことしたら、まず遅くなるんですよね。そのショックをいちいち吸収したら、そのローラーね。で、まあ、別にまあまあ、でもそれは確かに意味あると思うんですよ。その、モーターは今どんどんパワーが強くなってどんどん速くなってるんで、やっぱりそのショックを吸収する、まあ、可変ローラーってのは確かにつける必要はあるなと思ってるんですけど、ただその可変機構をつけようとしたらやっぱりシャーシの強度が落ちるんですよね。逆にそのまあ僕の車、あ、ちなみに僕そのミニ四駆のブログをやってるんで、まあ詳しくはその僕のミニ四駆のブログを、あのまあまあ僕普段毎日更新してるあの音楽活動の方のブログにリンク貼ってるんで見てもらったらあれなんですけど、むしろ僕はそんなややこしいものをつけずにバンパーとかまあシャーシなんかをまあ FRP やカーボンプレートなんかでガッチガチに固定してるんですよ。でまあそのガチャガチャ動くその可変機構の可変ローラーは一切ついてないんですけど、とにかくもう硬くて重厚なマシンを作ってるんですよ。でそうしたらまあ確かにすごいアナログですけど、めちゃくちゃ速い車がそのちゃんとしっかり強度を上げたバンパーによってしっかりシュルって曲がってるんですけど、それでよくねって思ってるんですよね。とにかく僕テスト走行2回行ってその周りで走らせてる人ら見てるんですけど、そのさっきのそのボディ調子でバランス崩して吹っ飛ぶは、その可変ローラーつけてるのはいいけど、その可変ローラーがその速すぎて途中でバーンってぶっ壊れてマシンというかバンパーが粉々になってるとか、そんな人しかいないんですよ。で僕の車はまだ遅いんですよ、そういう人に比べたら。遅いけど僕余裕で乾燥してるんですよ。乾燥するどころか僕5分も10分も僕ずっと走りっぱなしなんですよ、車ウィンヒンって。どこコースアウトなんて全然しないですし、壊れもしないんですよ、もちろん頑丈に作ってあるんで。他の人ろくに3周すらできてないんですよ。なのにやたら速いんで抜かれていくんですけど、抜いた先にみんなカーブとかジャンプでバコーンっていって、ろくに完走してる人見たことないんですよね。確かにもちろんミニ四駆は速くないとダメなんですけど、単純に完走しないと記録すら残らないっていう状況なんですよね。だから大丈夫かなって、まあ余計な心配ですけどね、余計な心配だと思うんですけど思ってるんですよね。まあ来年の春に僕まあちょっと出場したい大会があるんで、それに向けて今まあスピードアップとかをやってるんですけど、まあ単純には勝てないと思うんですけど、ただ これ意外と予選ぐらいは通るんちゃうかなって結構内心最近思い始めてるんですよね。それぐらいもう比べ物にならんぐらいみんな速いんですけど、速い割に完走をしてる車ってのを一台も見たことないんですよね。でもちろんその僕、つい最近もありましたその全日本選手権とか、世界大会とか、そういう大会の YouTube なんかを見てて、やっぱり上級者はめっちゃくちゃ速いですし、しかもその上級者、さっき言ったようなそのボディ調子、その引く音とか、ピボットダンパーとか、AT ダンパーってのもありますね。それ可変機構を持ったローラーとかつけてはるんですけど、やっぱりそのしっかり作ってありますし、しかもやっぱり速い車はやっぱりかっこいいんですよね。で、かっこよく仕上げてあるんで、だからいずれ僕もそういうのはしないとあかんとは思ってるんですけど、話の締めとしては、そういう上級者がそのネット上に自分の車を上げてはるんですけど、そのネット情報を過信しすぎてるミニ四駆レーサー多すぎやなと思って、もちろん最終的には僕もそういう改造するんかもしれないですけど、ただネット情報を鵜呑みにするのは良くないなと思いますし、しかも僕も鵜呑みにしてなんかそのモーターを 9V 電池で鳴らすとかなんかいろいろやってるんですけど、今ちょっとブログでもちょっと書いてますけど、そういうのを一切やめて、ちょっと僕昔通りの作り方でちょっと今作り始めてるんですよね。これで一体どの程度通用するか、春のレースでちょっとその結果を見てみようかなと思ってる最近の横井慶のミニ四駆話でございました。今も言いましたが、僕ミニ四駆のブログ書いてますんで、もしよかったら見てください。最後に告知ですけど、横井慶今年最後のライブがクリスマスイブにあります。12月24日祝日の月曜日に神戸16ビットで、16ビットのクリスマスライブに出演しますんで、もしよければ来てください。そんなわけで喋る横井でしたが、今日もこれ残りの容量ないかもしれませんが、ちょっと一応一曲かけてみようと思います。
本当は誰もが理想を捨てちゃいない、本当は誰もが王道を捨てちゃいない、まっすぐに行きたい、真っ白に行きたい、僕もそうなんだ、人それぞれだとか30度、発射速度100マイル、高く遠く舞い上がった美しい軌道、向かい風にも負けず、横風にも流されず、完璧とわかる飛び出した瞬間の軌道、いつでも希望、人生に発射角度45度、発射速度マッハ18、放物線を描いた美しい軌道、大気圏を突破して迎撃弾を振り切って、目的地だけを目指す一目散の軌道、それくらいを希望 try 希 喋るよ
喋るよ来い。